お疲れ様です。リコットです。今回はストロベリームーンのお話をしたいと思います。6月の満月のことをストロベリームーンと呼ぶ。そういったことが最近話題になっているんですが、私、ストロベリームーンに物申したいことがあります。まあ、タイトルにもなってると思うんですが、いろいろ言うだけじゃなくて、ちゃんと調べることは調べてきたので、それをまとめてお話ししたいと思います。今回あなたのストロベリームーンの見方が変わってしまうかもしれません。ぜひ最後までお聞きください。それでは参りましょう。リコットの夕焼け天文部。お疲れ様です。夕焼け天文部部長、天文学の東大生リコットです。夕焼け天文部は見るだけで心が動く夕焼けのように、聞くだけで心が動く天文学や宇宙の話題をお届けする部活動です。ポッドキャストで音声配信も行っておりまして、 YouTube ではその様子を映像付きでお届けしております。ということで、今回はストロベリームーンについてのお話なんですが、ここ5、6年でストロベリームーンというものが紹介されることが多くなってきました。で、ストロベリームーン検索すると必ず出てくるので、ぜひ調べてみてほしいんですが、まあ、いろんな記事があるんですけど、まあ、どれも共通して書かれているのは、ネイティブアメリカンが、まあ、アメリカの先住民が毎月の満月に名前をつけていたと。で、それが、まあ、12ヶ月分並んでいるんですが、そのうちの6月の満月がストロベリームーンって呼んでいたらしいんですよっていうことが書かれています。でですね、まあ、今はそれくらいなんですけど、昔はですね、まあ、5、6年前、それこそ出始めた頃は、ストロベリームーンとは、満月がストロベリーのように赤く見えるからそう呼んでますって書かれたこともあったんですよ。で、これは間違いです。間違いです。ストロベリーのように赤く見えることは、ありません。まあ、なんですけど、満月が若干赤くなることはあって、赤く見えることはあって、これは部員の皆さん、赤い満月見たことある方もいるかもしれないんですけど、それこそ夕焼けっていうのは太陽とか空とかが赤くなって見える現象だと思うんですけど、太陽が地平線の近くにある時には、まあ、地球の大気とかいろんな関係で赤く見えるんですね。それと同じ原理で、まあ、満月に限らず月が地平線の近くにある時には夕焼けと同じ原理で多少赤くなって月が見える、そういう現象は実際に起こります。まあ、ただ若干赤いくらいなので、ストロベリー、イチゴのように真っ赤に見えるっていうことはありません。で、なので、ストロベリーのように赤く見える満月をストロベリームーンっていうのは間違いなので、今ではほとんどそういうふうに書いてある記事はありません。まあ、なので、で、ただ毎年ストロベリームーン6月の満月で話題になるので、今これ撮ってる時点ではまだ記事出てないんですけど、今年もおそらく満月の近くの日にですね、ストロベリームーンがよく見えますっていう記事が出てくるはずです。で、今年のじゃあ6月の満月いつなのかっていうと、2022年6月14日が満月になります。まあ、ちなみに満月ぴったりは午後8時52分なんですけど、6月14日の夜、まあ、9時か10時とかそのくらいになれば、まあ、バッチリ満月見えると思いますので、まあ、ストロベリームーンと呼ばれる月ですから、ぜひ見てみてください。で、まあ、先に他の12個ストロベリームーン以外にもあるので、ストロベリームーン以外には11個ですね、全部で12個あるので、それをちょっと紹介したいと思います。この時点でいろいろ言いたいことあるんですが、先に12個を紹介しますね。ぜひ調べてみてください。1月はウルフムーンと呼ばれます。ウルフっていうのは狼ですね。2月スノームーン、3月ワームムーン、ワームっていうのは芋虫のことです。で、4月はピンクムーン、ピンクは色のピンクです。で、5月フラワームーン、で、6月がストロベリームーン、7月はバックムーン、バックっていうのはオスの鹿の意味だそうです。で、8月がスタージョンムーン、スタージョンっていうのはチョウザメという魚のことだそうです。で、9月がハーベストムーン、ハーベストっていうのは収穫って意味ですね。で、10月がハンターズムーン、ハンターはハンターです。11月はビーバームーン、12月はコールドムーン、 まあ、こういうふうに1から12月までの満月が紹介されることがあります。まあ、素敵ですよね。こういった名前がついてるのは、まあ、素敵だなと僕は思いますよ。思うので、まあ、皆さんももしかしたら耳にしたことあるものあったかもしれません。ということで、そういったストロベリームーンなどなど、ストロベリームーンなどなどなんですけども、私が気になっているのはですね、何かというと、ネイティブアメリカンがストロベリームーンと呼んでいたっていう部分です。いやいや、またなんだよという話なんですけど、いろいろ調べるとですね、まあネイティブアメリカンが毎月の満月につけていたとか、名前をつけていたとか、アメリカの先住民が、各月の毎月の満月に名前をつけていたみたいな書き方がしてあるんですよね。で、この文がですね、まあちょっと私、いろいろ言いたいことがありまして、今日調べてきましたと。で、まず、先住民っていうのは、何かというとですね、漢字で書くと、先生の先に住民って書きます。で、先住民。先住民っていうのは、まあ、ある土地にもともと住み着いていた人、住み着いている人のことを先住民と呼ぶので、まあ、例えばアメリカの先住民っていうと、まあ、アメリカにもともと住み着いている人のことを言うんですけど、一般的にですね、アメリカ先住民って言った時には、アメリカ大陸の先住民っていうことを指すそうです。アメリカ大陸って北アメリカ大陸と南アメリカ大陸っていうのがありますよね。で、それどっちも含んだ南北のアメリカ大陸にいた分布している先住民のことをアメリカ先住民って呼ぶそうです。で、ネイティブアメリカンっていうのがそのアメリカ先住民とほぼ同じような意味で、ネイティブアメリカンという言葉を使うこともあるみたいです。だから南北アメリカ大陸の先住民の人をネイティブアメリカンっていう。で、まあ、人によっては使い方、使う場面によっては、アメリカ合衆国の先住民、国としてのアメリカの先住民のことを特にネイティブアメリカンって呼ぶっていう場合もあるらしいんですけど、まあ、おいおい調べると、このストロベリームーンの話をするときには、アメリカ先住民とネイティブアメリカンという言葉は、まあ、ほとんど同じように、まあ、使われているようです。でですね、そう考えると、いろんな記事にはネイティブアメリカンがストロベリームーンと呼んでいたっていうような書かれ方がされてるんですけど、ちょっと広すぎないですかって僕は思うんですね。で、まあ、例えば、もうちょっと私たちの身近な話をしてみるんですけど、例えばですね、手袋って皆さん使ったことあります？まあ一回はあるかなと思うんですけど、手袋とか軍手とか、ゴム手袋でもいいです。手袋を身につけるとき、皆さん何て言います？手袋を、何て言いますか？何て言うですかね。パッと出てきたものでいいかなと思うんですけど、私はですね、手袋を履くって言うんですよ。履く。なかなか言わないくないですか？私は、まあ、実は、もう公開してるんですけど、私、北海道出身なので、北海道の方言っぽいです。手袋を履くっていうのは。で、もちろん、北海道だけじゃなくて、割と、北の方の方言らしいんですけど、私は手袋を履くっていうんですよ。で、ですね、この履く、手袋を履くっていう人は、まあ、日本の中で少ないらしいということが、まあ、実際調査されてるっぽくて、私が調べた、リンク概要欄に貼るんですけど、2017年の調査では、まあ、日本のにいる人に聞くと手袋を履くっていう人は 18% だったそうです。 100% のうちの100人集めたら18人が手袋を履くっていう表現をするらしいんですよ、まあ、ということは、まあ、日本人のほとんどが手袋を履くっていうわけじゃ多分ないですよね。多くの人は、はめるとか手袋するみたいな言い方をすると思うんですけど、まあ、手袋を履くって言ってる人は少ない、まあ、それを考えると、例えばですね、日本語をあなたが日本語知らない人に教えることを考えてみてください。英語では wear gloves って言うと思うんですけど、 wear 身につける wear っていうものを日本語でなんて言うのっていうのを説明することをちょっと考えましょう。そうするとwear gloves っていうのは、日本語で手袋を履くって言うんだよっていうのは、なんかちょっと違いますよね。 なんか違う、標準語ではないっぽいので、日本語で手袋を履くって言うんだよっていうのはなんかちょっと無理がある感じがしますよね。それ説明するなら手袋をはめるとか手袋をするとか、そういう風に言うんだよっていうのが自然かなと思うんですけど、これがネイティブアメリカンがストロベリームーンと呼んでいたっていう状況と、なんかこれ似ちゃってるんじゃないって思うんですよ。あの手袋、日本人全員が、日本人の多くが手袋を履くっていうわけじゃないですよね。だから、あ、日本語では手袋を身につけることを手袋を履くって言いますよっていう説明はちょっと無理があるじゃないですか。そんな感じでネイティブアメリカン、南北アメリカ大陸の先住民のほとんどみんながストロベリームーンと呼んでいたのかって言われると、なんか本当にそうなのかって思うんですよね。もしネイティブアメリカンみんな全員ほとんどがストロベリームーンと呼んでいたわけじゃなかったら、このネイティブアメリカンがストロベリームーンと呼んでいたっていう表現はなんか微妙なんじゃないっていうことを思いました、感じたんですよ。で、なのでこれ本当にネイティブアメリカン全体でストロベリームーンと呼んでたのかなっていうことが気になりまして、ちょっと私いろいろ調べてきました。なので、今回はその本当にストロベリームーンと使っていた地域があるのかどうかっていうところをですね、調べてきたのでお話ししたいと思います。まあ、ということで、まあ、じゃあどうやって調べたんだっていうと、まあ、やっぱり、検索です。まあ、ググる。私はGoogle派なので、めっちゃググる。いろいろググると。で、まあ、いろいろ検索したり、情報が載ってるサイトってこの情報は何々によればこうだそうですよみたいな、そういった書き方がされていることが多いので、その大元の情報、何々によればっていうところの情報を見たり、それでどんどんこう辿っていけますよね。で、そういう風にしてちょっと私調べてみました。で、まあいろいろ情報を調べるときってそういう風にどんどんいろんな、もう本当に情報の数の方が、自分が行きつけるものより多いので、その中から何を選んで、まあ、何を信頼するかみたいな話になってくると思うんですが、まあそういう意味でなかなかこの情報が溢れるこの世でどういうふうに選ぶのかっていうのは難しいですよね。こう何を信頼するかっていうのが、まあ、やっぱり人によって違うものなので、それは違うでいいと思うんですけど、人によって何を信頼するかっていうところが違うので、まあそこでどういうものを採用して、じゃあ私はこれを伝えるってやるのは、なかなか人によって意見が変わるところだなと思いますし、まあだからこそいろんな人とこうたくさん話し合って、いろんな人がたくさん発信できるといいですよねっていう前置きを置いた上で、私は調べたと。ストロベリームーンについて調べてみました。本当にネイティブアメリカンが使ってたのか？そういうことをいろいろ調べてみるとですね、こんなことが書かれていることを見つけました。ストロベリームーンはアメリカ先住民のアルゴンキン族の呼び名に由来する。お、ちょっと絞れました。アメリカ先住民の中にアルゴンキン族っていうグループがあるそうなんですね。族っていうのは家族の族っていう感じです。アルゴンキン族、そういうものがアメリカ先住民の中のグループにあったそうで、あ、なるほどと。これで、じゃあ南北アメリカの先住民から一気に、絞ることができました。で、アルゴンキン族という人たちがストロベリームーンというふうに呼んでいたそうなんですけど、まあ、これも、どうこうに書いてあったか、概要欄にリンク貼っておくので、見てほしいんですけど、アルゴンキン族だとしてもですね、まあ、かなり広いんですよね。そこの人たちが全員使ってたのかなということをもうちょっと範囲絞りたいなって思ってもう少し調べてみたんですけど、このアルゴンキン族っていうことが、アルゴンキン族ですねが、呼んでいたよって書いてあるもののほとんどがですね、あるページを、同じページを引用していたんですね。このページにアルゴン金属って書いてあったよみたいな、そういうことが書かれてあったんですけど、その大元のページ名前がですね、 The Old Farmers Almanac、 違う、アルマナクっていうページでした。 The Old Farmers Almanac っていうところ、 に行ってみるとですね、あ、実際にアルゴンキンって書いてあったんですけど、その直後にですね、アルゴンキン、オジブア、ダコタ、ラコタっていう風に書いてあったんですね。あ、なんだこれはと。あ、ちょっと、私これ初めて聞いたんですけど、アルゴンキン族の中に、オジブア族っていうグループがさらにあるらしいんですね。で、その他にも今登場したダコタ族とかラコタ族というグループもあるそうなんですが、まあ、このオジブア族っていうものは何なんだっていうことをいろいろ調べたらですね、あ、ちょっと最初の時点に戻るんですけど、ストロベリームーンのウィキペディアというページに行き着きました。で、ウィキペディアっていうのはインターネット上の百科事典のようなもので、まあ、いろんな記事を書く人々っていうのがいるんですけど、いろんな人がいろんな情報を持ち寄って一つのページに集めてる、そういったウィキペディアというサイトがあるんですけど、そこの中のストロベリームーンというページに、こんなことが書いてありました。で、ちょっと読み上げますね。アメリカ合衆国五大湖の西側に暮らすオジブア族は、農耕や狩猟が困難な森林地帯を生活の場とし、野生の木の実や種子を採集する暮らしを送ってきたことから、その時に採集できるものを月の呼び名としてきた、かっこ4。その中の一つにストロベリームーンがある、かっこ5っていう風に書いてあったんですね。あ、なるほどと。まあ、ウィキペディア一番最初に見ればよかったんですけど、ここにオジブア族って書いてあったんですね。で、このカッコ4、カッコ5っていうものが何を表しているのかというと、ウィキペディアって基本的にどこどこから持ってきた情報がこれですっていう風に情報が集まってくるんですね。まあ、なのでウィキペディア結構便利なんですけど、基本的にウィキペディア読んだら大元の情報にそっから行く、文章を読んで元々のところに行くみたいな使い方がいいと思うんですけど、このカッコ4、カッコ5に対応してたのが、ドナヘネスという人が書いた月の本という名前の本だったんですね。あ、なるほどと。なので、このオジブア族は何々何々って書いてある部分は、この本に戻れば、そういったことが書いてあるっていうことがわかるわけです。ということで、私はですね、この本を、大学の図書館で借りました。大学の図書館にあったんですね。で、借りて、実際にその該当するページを読んだんですよ。で、そうすると、ここにですね、ちゃんとウィキペディアにページ数も書いてあるので、そこをちゃんと読みますと、あ、確かにこのウィキペディアに書かれているような、オジブア族っていう民族が、その農耕とか狩猟っていうことが、その環境的に結構困難だったと。なので、野生の木の実とか種、種子っていうものを採集して暮らしていたんだよっていうことが書いてあったんですね。ああ、確かにそうなんだって思ったら、その下に、この本の下の部分に、なんちゃらの月っていうのが12個書いてあるんですよ。うわ、そうなんだっていうですね、ついに大元の情報に私はたどり着いたわけです。で、そこで12個書いてあるので、ここからこの月の本からの引用ということで12個読み上げたいと思います。12個一気に読みますね。長い月、精霊の月、サッカーの月、サッカーっていうのは淡水魚って書いてあります。雪が凍る月、雪靴が壊れる月、花が咲き乱れる月、ストロベリーの月、来ました、これですね、ラズベリーの月、ワイルドライスの月、落ち葉の月、氷点下の月、短い精霊の月の12個だそうです。これがオジブア族が、呼んでいた名前らしいんですけど、いや、ちょっと待てよと。さっき紹介した、一番最初に紹介した12個ありますよね。ピンクムーンとか、フラワームーン、バックムーンとかですね、あったんですけど、いや、全然違うじゃんと。全然違うんですよ。これどうしたものかという話ですよね。でですね、いや、これなんだ、どうしようと思って、私は、このさっきの The Old Farmer's Almanac というところにですね、戻ってみたんですね。で、そこが、まあ、結構一番詳しく書いてあるっぽかったので、英語のページだったんですけど、いろいろ探してみると、なんかですね、 まあ、さっき登場したピンクムーン、フラワームーン、ストロベリームーンとかが書いてあるんですけど、それ一個一個に対して別名が10個くらい書いてあったんですよね。別名がストロベリームーン以外にも、例えば6月なら、それ以外になんか別名が書いてあったんですよ。で、おそらくその中でこの The Old Farmer's Almanac という人たちが選んだのが、いろんなニュースとかに採用されて実際にいろんな記事になっていると、そういう流れなんだなっていうことが分かりました。あ、なるほどと。ここまでいろいろ調べて分かったのは、ストロベリームーンとか、ここに書いてあるのはストロベリーの月っていう言い方は、このネイティブアメリカンの中でもオジブワ族と呼ばれる人々が使っていたのかもしれません。なんですけど、他の月、フラワームーンとかピンクムーンとかバックムーンとか、そういった呼び名っていうのはオジブワ族ではなくて、他の先住民たちが使っていた名前なのかもしれません。で、そのいろんなところの寄せ集めをこの The Old Farmer's Almanac がした上で、まあ、何らかの理由をつけて記事に紹介されているような12個を選んだんじゃないかなって僕は今思ってます。だからなので、いろんなところからその呼び名を集めてきたら、この月はこの民族で、この月はこの民族でっていうのが、わかんない、大変だからかどうかわかんないんですけど、わかりやすさ重視でそれをネイティブアメリカンが呼んでいた名前ですって言ってるのかなっていうのが、今のところの私の答え、一つの結論になってます。まあ、なのでストロベリームーンっていう呼び方はあくまでオジブワ族が使っていたっぽいです。ただ他の月、まあ、フラワームーンはギリ近いのあるんですけど、それ以外の呼び方に関してはオジブワ族ではなさそう、今のところまだ僕これ一冊しか読んでないんですけど、なさそうなのでちょっとわかりません。でですね、まあいろいろ、まあちょっと寄り道しながら話しましたけど、これらがですね、正直、本当にネイティブアメリカンがこう呼んでたとか、オジブワ族の話でも、本当にオジブワ族がこう呼んでいましたっていうのは、正直わかりません。まあ可能性の話ですよ。もしかしたら、そうじゃないかもしれないっていうことです。だからなので、そもそもその一番最初に紹介した、ピンクムーンとか、ハーベストムーンとか、ハンターズムーンとかもですね、もしかしたら、創作かもしれません。もしかしたらですよ、ネイティブアメリカンたちが、そういう風に読んでいたよっていう、作品かもしれません。わかりません。わかんない。本当にわかんない。可能性なので。なので、例えば日本で言う、桃太郎みたいな存在なのかもしれません。ストロベリームーンっていうのを批判したいわけじゃないし、なんか嫌がってるわけじゃ全くないんですけど、もしかしたら作られたものかもしれないよっていうのは思いながら、まあ、いろいろ見てみたいなと思ってます。で、本当に、例えばこれが創作だったとして、作られたものだとしても、まあ、それは、まあ、いい面ももちろんあると思ってて、こういうストロベリームーンとか、ピンクムーンとか、フラワームーンとか、そういったことをきっかけにして、今までなんか満月なんて別に興味なかったけど、なんかじゃあせっかくだし見てみようかなって思う人が増えたかもしれないじゃないですか。で、私としては、まあ、天文に関してはきっかけがどんなものであっても、まあ、天文に触れ始める、天文を星空を見上げることとかを始めた人が多い方がいいなって私としては思うので、まあ、これをきっかけにして月を見る人が増えたとすれば、まあ、こういった、いろんなニュースとか取り上げられ方も、まあ、やっぱ素敵だなっていうふうに思います。なんかちょっと面白いじゃないですか、ストロベリームーンとかハーベストムーンとかいうの楽しいし、いろんな人と一緒に言いたくなるっていうところはあると思うので、これ素敵なことだと思います。もちろん、まあ、ただその伝える側の視点でいろいろ考えると、それをネイティブアメリカンが使っていた呼び名だそうですっていうのは、なんかちょっと言い方広すぎなんじゃないかなっていうのは思います。僕が今この、まあ、一冊と、まあ、1ページを、まあ、今はあくまで見ただけですけど、まあ、それ以外にいろんなページありましたけど、私が調べた限りではストロベリームーンって呼んでいたのはオジブワ族っぽい、 まあ、ただ他の、月の呼び名ピンクムーンとかハーベストムーンっていうのは他の民族っぽい、まあ、なので、まあ、そういったものをこう集めて、さっきの The Old Farmer's Almanac っていうところが なんか何らかの理由で選んでるっぽいよっていうような表現をなんかうまくニュースとか記事にして伝えた方がいいんじゃないかなっていうのを思います。まあ、ただそういうことを全部書こうとするとなかなか分量とか使っちゃうので、なんかそこをどうニュースにするかっていうのはなんかもしかしたらそのニュースライターさんの結構技なのかもしれないんですけど、まあ、なので伝える側としては私としてはまあなるべくまあ気をつけてというか、まあそういうことをまあ気になるのでいろいろ調べて伝えていきたいなというふうに思っております。でまあなのでそれ以外のそれこそピンクムーンとかもいろいろ本をたどろうと思えばたどることできるかもしれませんし、まあ、もしですねこの動画この音声が高い評価が得られましていろんなところに広まったらそのストロベリームーンの書かれ方も変わるかもしれませんということで、ぜひですね皆さんこの動画の、シェアだったりチャンネル登録だったりフォローだったり高評価をぜひよろしくお願いいたしますと、いうことですね。いやなんかダメか結局自分のためかみたいな感じになっちゃうんですけど、いやまあまあまあ私はですねまあいろいろ自分が気になることを調べて皆さんに伝えてそれで高い評価を得るっていうことは、まあ、やっぱ嬉しいですよね。まあ嬉しいですよ。嬉しいし、まあ、求められていると思うのでその期待に応えたいなっていうものももちろんあります。まあ、ただその分ちゃんと伝える側の責任みたいなものは十分にあると思うので、そこはまあ引き続き気を引き締めて頑張っていけたらなと思うんですが、まあ、ストロベリームーンというニュースにですね、いろいろ気になる部分がありましたので、そこをいろいろ調べてみたぞということが、今回の活動でございました。いかがでしょうか？ストロベリームーンを、まあ、いろいろ今後ですね、見る機会が増えると思います。まあ、なので、その記事にですね、ネイティブアメリカンはこう呼んでいたそうですよって書かれていたら、お、本当にそうかと。いや、ちょっとまあ、疑いすぎるのも良くないですけど、まあ、そういった柔軟な視点を持っても面白いのかなというふうに思います。ということで、今回の活動のご感想などはですね、レビュー、コメントでお待ちしております。感想、お便り専用の入力フォームもありますので、そちらからお送りください。そして、YouTube チャンネル、リコットの天文学スタジオでは、活動の様子を映像付きでお届けしております。ぜひ、ご覧ください。で、聞いている時点では仮入部状態の部員です。活動のフォローやチャンネル登録することで、正式の入部、本入部できます。皆さんの本入部をお待ちしております。ということで、今回ストロベリームーンのお話でした。まあ、6月の満月は6月14日になりますので、ぜひ見上げてみてください。もう梅雨になりますが、晴れるといいですね。ということで、また次回の夕焼け天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。